姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回も生きさん、よろしくお願いします。
こんにちは、生きみえです。よろしくお願いいたします。
今回この筋肉紹介になりそうだったんですけど、ちょっと、筋肉を踏まえて足の話をしたいなと思っていて。
おー、はい、はい、足のお話。
はい、あのちょっと筋肉としてはこの後脛骨筋っていうちょっとマニアックな筋肉があって、
はい、聞いたことないですね
ないですよね。
はい、
あのいやでも測定筋膜炎とかって聞いたことありません？
すいません、聞いたことないです。
ないですか。
はい、
じゃあ足のトラブルだと何を思いつきます？一番
足のトラブル、
はい、
つる。
つる。そうか、つるか。なるほど。つるのは確かにね、一個、つらないのが本来からするといろいろ原因があるんですけど、
はい。
つるって意外にメカニズムが分かってなくて。
あ、そうなんですね。
そうなんです。あの、可能性はこうじゃないかとは言われてるんですけど、
はい。
でも、はっきりとこれですよって決まらないんですよね、つるのって。
へ
ぇー。でも、
あ、はい。
あ、どうぞ。
あ、すいません。最近はだいぶなくなったんですけれども、うん、前は寝てる時に足がつって、
てました。
いたたたたって言って起きるはい、はい、っていうことがありました。
はいはい、つるのは、あの、例えば、水分をの、が乾燥してて釣りやすくなったとか、
はい、
カルシウムが足らなくて釣りやすくなったとかっていうのが、一般的にはあるんですよ。
うんうん、でも確かに聞きますね。
実際にね、なんかいろんな方拝見してると、動かなくなってきてる場所が大体つってるので、筋肉の組織がこう癒着し始めて動きが悪いところが出てきた時に釣りやすくなってきてるので、あの、僕足釣りますっていう時に、例えば足の膝から足首までの間でもし釣ったりするのが多かったり、小村帰りみたいに起こる場合だったら、
はい、
徹底的に足のこうメンテナンスの方法をお伝えするんですよ。なんか正座してみるとか、
はい、
あと、正座した時に足先を立ててみるっていう動きをやって、で、その、そこに付随する筋肉に対して、こう、動きを作るようなことをこう自分でやるのを教えたりとか、していくんですけど、
はい、
で、それで大幅に軽減してくるので、
そうなんですね。
なんか組織がやっぱり動きづらくなってることによって問題を起こしてるんですよ。だから赤ちゃんとか別に釣らないじゃないですか、子供の時に。足釣ったとか。
そうですね。子供が釣ったっていうのは聞いたことないですね。
なので、やっぱり、年齢重ねてくる上で、組織としてトラブルを起こしてるからつるんだなっていうのがあるので、じゃあ組織が、あの、本来の形の通り動いてくるようになったら、つる頻度ってやっぱり減ってくるんですよ。
ということは、
はい、
じゃあやっぱり私は中野先生のクリニックに通院していて、その足の動かし方とかを、
そうです、そうです。
実践しているから、はい、もう今、劇的に減ってるってことですかね。
あと、走るようになった、なりましたよね。
はい。
で、走るっていうこと自体は、足にとって、ジャンプしてるようなもんなんで、
うんうん、
負荷がかなりかかるんですよ。
はい。
で、それによってちゃんとした筋肉の使い方と、骨にもこう刺激が入って、本来の使い方に近い状態になってるから、やっぱり動かなかった組織っていうより動くものがどんどん増えてきて、しっかりしてくるので、そこがもう全く変わってきますよね。
本当ですね。はい、いや、嬉しいことばかりです。
そうなんです。それで、こう測定筋膜炎っていうのは、あの足のちょうど裏側に、
はい、
こう、測定筋膜っていう筋膜があって、それがこう走ったり歩いたりしてるときにこう痛みが出てくるっていうのは測定筋膜炎なんですよね。で、炎症を起こして。で、もういろんな原因が考えられてはいるんですけど、結果的にはやっぱりこの足の裏の動きが悪くなってることが多くて、
はい、はい。
足には28個骨があるんですけど、
はい、
この28個を取り巻く靭帯とか筋肉が強靭なんですよ。
うん、
で、足って骨28個あるんですけど、本来は、どこ歩くようにできてると思います？足って。
え、歩くように？
うん、これ足って歩く道具じゃないですか。
はい。
で、本当の姿ってどういう形だと思います？足。
本当の姿ですか？
はい。
中野先生がよくおっしゃってる3点。
はいはい。
親指の付け根と小指の付け根と、
はい。
かかとの下。
はいはい。
で、立つ。
はい。
っていうのじゃないんですか？
そうそう。で、立つのは、立つので、その意識は合ってるんですけど、
はい。
これって、本来人間の足ってどこで使う道具かって言ったら 裸足で使うようにできてる道具なんですよ。
あ、はいはいはい。
で、裸足で使う道具で、かつ土の上が多分得意で、
はい、
あんまりアスファルトの上に向いてないんですよ。
うんうん、
はい、なので裸足で芝生の上とかアスファルトの上を本来歩けると足の状態ってベストな状態に取り戻しやすいっていうのはやっぱり分かってきてて、
はい、
なので28個も骨があるんですけど、かなり複雑な動きをするんですよね。
うんうん、
例えば、なんか、丸いものが置いてあって踏んでも痛くないように自由に動けたりとか、
で、
実際僕もこの裸足に近い形で走ったりとか、
はい、
わらあちっていう、下に、ほぼそうですね、靴底の薄いやつだけつけて走るようなことも昔してたんですけど、
はいはい、
それやるともうほぼ裸足なんで、大きい石があったらちょっと痛いし、草の上とかだったらその草の感覚がちゃんと伝わってくるんで面白いんですよね。
うん、
で、それやると足本来の動きが取り戻すから、足がもう歩くっていうか走った瞬間にポッカポカになるんですよ。
ほう、そうなんですね。
血液循環が良くなりすぎて。
へー。
だからもう普段靴の中でいると全く使ってない足のコンディションの状態から、あらゆる角度に自然の状態に合わせて動くじゃないですか。
はい、はい。
そうするといろんな眠ってた人体がびっくりするぐらいこう動くんでしょうね。多分血液循環良くなって、
あ、
かなり足がポカポカしてきてっていう状況になるので、
あ、
これはいいリハビリなんだなと思いながら、なかなか都会にいるとできないんですけど。
そうですね。感じたことないですね。
ですよね。
はい。
だから足底筋膜炎とか起こす方は、なんか、動きにくいもう足になってしまった上で運動してて壊してることが多いので、今持ってる足自体をなんとか自然の形に戻してあげる方法が必要で、
はいはい。
なので足の、まあ、指を回したりもそうですし、あらゆるこう動きのストレッチをかけてあげたりとか、僕正座でよく正座したり伸ばしたりってやりますけど、
はい、
自分の足自体をちゃんとこうストレッチをしながら伸ばしてあげるような動きっていうのがすごく大事になってきます。
じゃあ、私はストレッチで、はい、足の指と手の指を組んで、はいはい、で、足首を回したりとか、はいはい、あと、足自体をひねったりっていうのを取り入れているんですけれど、
はいはい
はい、そういう動きをさせてあげる方が
大事。そうです。それもすごい大事ですね。
はいはい、
で測定筋膜炎になっているような方って、そういう動きがもう指が手が入んなかったり、痛くて先生入りませんって言ったり、あともう回らないんですよ、硬すぎて。なので上手に自分の体重を使うような形で、例えば、丸いボールの上に足を置いて踏んでみるとか、
うん、
まあ、ゴルフボールでもいいんですけど、その自分の足本来の可動範囲を戻すための動きをどんどんどんどんやっていくと、この筋膜炎の問題を起こしてしまってる筋肉に対してはだいぶアプローチができてきます。
動かすっていうのは大事ですね。
そうなんです。でもね、本質的にはこの足になっちゃった理由って実はあって、
はい、
体幹が実はちゃんと安定してなかったり、もっと上にあるんですよね。骨盤から上の部分のアプローチと背骨のから全体見ると、体の体幹の中心のアライメントがもう崩れちゃってて、でうまく使えなくなっちゃってる足が。
はあ、やっぱり繋がってるんですね。
そう、繋がってる。なので骨盤とか背中パッて見ると、あ、これで問題があるなってすぐもうわかるので、実は足のトラブルが足にあるように見えて足にはないっていうのが結果的に足なんですけど、でも、
はい、
元々の土台はやっぱり座り方悪かったよねとか、そういうことが発生起点になってることが多いですね。
そうなんですね。
股関節がなんかうまく動いてないから、膝が若干こうちょっと曲がり始めてて、
はい、
で結果その地面についてる使い方自体も下手になっちゃってて、
はいはい、
で靴が硬い靴履いて、その中で足が頑張ってこう苦しい状況で小指が押されて使えなくなってましたとかっていうのはもう本当にたくさんありますね。
なんかかわいそうに感じてきますね。本当に。
なので
足が
その自分の足の状態をやっぱりちょっと靴下脱いだ状態でパッと見た時に、
はい、
なんか曲がってきてるなとか、
うん、
形おかしいなっていうところはやっぱり自分の手で手入れすることがすごく長い時代使っていく意味では非常に大事なケアですね。
うん、そうですね、はい、足自体もケアしてあげて、うん、あとはその体幹を鍛えるとか、
正しい使い方っていうのはもう常に僕がお伝えしている座り方とか立ち方はもうそれはもう絶対的に必要なんですけど、それプラスアルファ 問題を起こしたところを直していくような日々のケアっていうのを組み合わせると、やっぱりちゃんとうまくいくので。
そうですね。
はい、
ああ、この足底筋膜炎になられる方は結構多いんですか？は
い
は
い、結構多いです。だから走り始めた時に出る痛みの中で、膝の痛みとこの足の足底筋膜炎っていうのは多分、大きく2つ出ると思うんですよね。急に、運動し始めた時に走ってみたら膝が痛くなったっていうのと足の裏が痛くなったとかっていうのはよくありますね。はい、
それ私もありましたね。
ありました。
はい。2つともありましたね。
ありました。そうそう、は
い、その2つ今思い出しました。それがまあ軽い炎症だったんでしょうか。私は結構すぐ治った
そうです。炎症を起こしてて、本来足ってよくできてるんですよ。
はい。
この足自体は、足の親指側のところから、こう足ってグッと返るじゃないですか。
はい。
返った時に足の裏にテンションがかかってきて、そこのテンションがアーチになって、こう衝撃吸収するようになってるんですけど、吸収した後に今度は蹴り出すっていう動作になって、剣が力抜くことによって前に指先が降りて、力が前方向に働くような動きになってるんですよね。で、そういう機構がうまく動かないからトラブルを起こしちゃうんですよ。なので、靴の選び方もすごく大事だし、その日々のメンテナンス方法とかも大事だし、はい、年齢重ねていれば重ねてるほど、ひどい状況であればより治りにくいですし、早い段階で問題を起こした、出るぐらいだったら、もういとも簡単に変わっていっちゃいます。
いたわってあげることですね。
そうですね。
はい。
だからいろんなね、ランニングの雑誌とか、で、痛みの話がたくさん出てるけど、やっぱり、そんなにどれも難しくはないんですけど、普段の生活の中でこう問題を起こしていることをちゃんと見つけてあげないと、いくら手入れしても戻らないので。
だけどお話を聞いていると、はい、その運動をしている方が炎症を発症していますけど、運動をしたから炎症が出てきたっていうのが分かっただけで、もう今の靴を履いてる現代人にとってはみんながみんな多分ちょっと動いたら炎症を発症しそうですよね。
そうですね。
それをどうこう、
まさにそういうことです。そうです。だから退化している使い方が今の世の中の流れになっていて、
はい、
で人間本来の使い方からどんどん足が退化してるんですよ、
はい、
なのでそれを運動することによってちょっと負荷が上がっちゃうので痛みをまず出しちゃうんですけど、
うんうん、
その時に直さなきゃいけないシグナルとして捉えて改善していけばちゃんと良くなるし、
はい、
諦めていったりとかそのまま何も変わらずにどんどんやるとどんどん悪化してきます。
そうですよね、はい、わ
ー、それが体の使い方っていう視点から見ていくと、もう体幹が強化できるようなものになってくると足の部分が安定してきたりしますし、まあ、どうやってしたら改善したかって大体わかりますけど、でも多くの場合はその初めての久しぶりにやった時に負荷がかかりすぎて、それで動くものが動かなくて痛めたりするのはよくあるので、
そうですね、はい、本当にじゃあケアも大事だし、やっぱり炎症が出てしまうっていうことはやっぱり少しずつ、
そうですそうです、
負荷をかけていくっていうのも大事ですね。
そうですね。
負荷をかける時に少しずつやっていく。
多分イキさんなんか僕伝えてる中で背伸びしましょうってよく言ってたじゃないですか、
はい、
なんか走る時なんかも痛みが出た瞬間に背伸びするとある程度緩和できたりするんですよ。で、背伸びすることによって体が正しい位置に戻ってきて、体幹にもちゃんとテンションかかるので、
はい、
お腹から体が動かせるようになると、足のにかかる負荷がぐっと減るんですよね。で、それだけで、股関節が伸びないものがちゃんとまっすぐになったりするだけでもう圧が変わるので、もう足底筋膜炎って聞いたら、とりあえず背伸びをまずして体使えてるかどうか確認するのは、もうすっごい大事ですね。
そうですね。
はい。
いや、今回の話は走り始めたばかりの
方には
すごい参考になったんじゃないでしょうか。
はい。いろいろ、だから自分の足がこう動かしやすくするための道具っていうのが出てくるので、まあ5本指靴下なんかも、そういう意味では元に正しい指の形に、の動きを取り戻そうとする中の一個ですよね。
はい。この指ソックスはもう履き続けると気持ちいいです。
そうですよね。
はい。おすすめです。
5本指にして、で、足がちょっと動きやすい靴を選んでいくっていうことがやっぱり大事だなと思って。
そうですね。はい、靴選び大事ですね。
はい。 もう本当ね、足は足だけでいっぱい課題がありますね。
本当ですね。うん、一番退化してるところなんじゃないでしょうか。
そうですね。やっぱり、靴がやっぱり良くなかったんですよね。
はい。
だから今、このコロナの状況になって革靴メーカーさんが全然靴が売れなくなってきちゃってるっていう話をなんですけど、でもどんどん工夫されてスニーカーっぽい靴出されたりとか動きやすい靴がどんどん出てくるんで、まあ、これから多分足に優しいものが増えてくるんだろうなっていう感じはしますけど。
ああ、そうなんですね、はい、コロナを機に。
そうですね。なんか人間の足本来の自然の足の形を邪魔しない靴で動きを邪魔しないものっていうのはやっぱり理想的に歩きやすいので、そうなってくると本当にいい状態で足を保存していけるという、はい、
靴もそういうものを選んでいただきたいですね。
はい、そんな形で今回なんか測定筋膜炎と足みたいな感じでしたね、テーマ。
はい、足のお話をしていただきました。
はいはい、またじゃあ次回もゆきさんとお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
失礼します。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。